新平家物語連続講義第221回三階の巻聞こゆる奇想目に美馬屋吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は城の長持との戦いに臨む義仲が育ての親である中原兼遠の死を知らされた場面をお送りしました。城の四郎長持は助長の弟です。兄である助長は木曽征伐に向かおうとしながらも病気で亡くなってしまいました。兄を継いで越後の神となった長持は都から木曽を打つように命じられます。戦備に怠りなかった長持は義仲の軍が一旦筑波に陣を構えるも余大引き上げ主演にほうけているとの報告を受けました。また義仲の軍勢は4000にも足りないとの旨を知り長持は兵を動かします。その数およそ2万、至る所を焼き払い善光寺消防も占領、筑摩川の西岸横田河原に陣を敷きました。ところが一向に義仲の軍勢が現れません。聞こゆる奇想目に見場や評判の奇想の軍勢をこの目で見たいと豪語する長持です。一方その頃義仲は与田を出て白鳥河原に兵を止めました。義仲は一夜を明かして有明八幡に勝利を祈願しました。そんな義仲に盾の六郎が一策を献じます。義仲はその策を面白いと受け入れながら、その計略を行う前に一度わざと当たっておこうと言って夕刻白鳥からさらに北方へと陣を進めました。それでは本文を見ていきます。敵の横田河原の大陣地はもう彼方に見える。次の日は終日にわたる激戦が繰り返された。とはいえ木曽方は出ては退き攻めては退き努めて兵を損じまいとする風であった。聞こゆる奇想目に見ばやと豪語した越後の神長持もまだ山岳隊の味方が敵の後ろへ出たらしい合図がないので、なぶっておけ、と主力を用いてこないのである。2日ほどは一進一退の戦いだった。木曽の先兵千騎が有明から西助山の東を越え、牧島の下流を渡っていったのは3日目の夕方だった。横田河原からは藩里も先の下流である。抜かりなく国府勢はそこにも一陣を張っていた。
いや、あれはどこの兵ぞ。
長持の神関山の入道前衛がすぐに見つけ、
油断すな、弓を張れ
と味方へ怒鳴った。かけていった2、3機はすぐ取って返し、
いやいや、あれ渡ってきた人数は赤き小旗を掲げ皆赤き火を袖につけた平家武者でございました。
何、平家方だと
問いただしましたところ、これは北会津の山軍の奥より参った足立平座小出意次などの与党にて国府のお召し状あるも血の塔をきため馳せ遅れ難所摂取を超え今到着して候と申しおりまいた。
北会津の山武者とな、ならば通して死体はないが今頃のめのめと遅い参陣。待て、待たせておけ、かしこの河原に。
入道前衛は馬を飛ばして本営へかけ、そのよしを長持の耳へ達した。やがて長持の許可のもとに彼は再び牧島へ帰った。待たせておいた山武者の一帯を連れ横田河原へ送り届けたのだ。夜はもう二行過ぎている。前衛入道は自分の持ち場へすぐ駒を返していた。するとその途中ただならぬ教官を今出てきたばかりな本陣の方に聞いた。振り返ってみると横田河原は一瞬の間に火にくるまれているではないか。しかも生優しい火の手ではない。数箇所から燃え上がり、それが死山の吹き下ろしに煽られ筑摩の潮流まで火の色になっていた。
さてうまく敵の柵内に入った盾の六郎近忠は控えていろと越後の野尻久盛に言われた通りに陣地の一宮に部下千人とともにうずくまりました。そしてその後赤の小旗の代わりに源氏の白旗を取り出します。先ほどの野尻久盛が呼びに来たところを切りつけると久盛の老頭たちは逃げ去っていきました。長持の陣は混乱に陥ります。数知れぬ軍馬がつなぎを解かれ火に吹かれ煙に巻かれて狂い出します。 対岸にいる義仲の陣地からもこの様子は見て取れました。義仲軍はこのタイミングに乗じて突撃を開始します。越後の国府勢はこの夜大敗しました。長持は逃れましたが、勝ちに乗った義仲は越後口まで進んでいきました。それでは再び本文を見ていきます。越後国府は古くから北の首都であり、北陸一の港でもあった。趙の漢河を中心に国分寺、八幡、祇園の社などの林間を包む森や町並みも美しいし、また白川の御太刀と呼ぶ余呉将軍以来の国盛りの巨漢は七軍の要であったが、およそ形のあるもので絶対と言えるものはこの世に何一つないという事実を人々は今呆然と目に見ていた。
あれよ、御太刀から黒煙が立つわ。あ、御太刀が焼ける。
戦は城殿が負けたそうな。
国主殿が敗れるとは。
不思議でならないような端正だった。あれほどな支配力と、つい先頃は目にも見た大軍を持つ絶対者がどうしてこんなに脆いのか。一体国主を抑え打ち負かす敵とはどれほど強い軍勢なのか。浜辺でも町の辻々でも空にみなぎる黒煙を仰ぎながら、その日の様子を人ごとのように眺めている顔が無数である。やがて彼らは目の色変えた国府勢の将士が西へ東へ逃げ落ちてゆくのも見たし、御太刀の女房や目のわらべたちがざんばら髪の老中の背に追われたり、馬の背にしがみついていずこともなく落ちてゆく姿も見た。するともうその日のうちのこと、敗者の退場と入れ替わりに新たな主人の部下が我先にと町筋や炎の下へ入り込んできた。
これは木曽殿と申し立てまつる源氏の大将が御軍勢に手案なるぞ。木曽殿は治癒兼備の君、領下の民にはやがて御人生を叱れるであろう。騒がず恐れず家業に付きおれい。
おそらくその木曽殿のうちで名のある武将たちに違いあるまい。勝ち武者数十名を従えた武将の一軍がまだ煙っている町中を触れ回しつつかけていった。
この際騒ぎに乗じて盗みを働く者は呵責せんぞ。乱れに流言を信じるな。根もない流言を放つ者は残罪なるぞ。兵器をかくまう者は届け出よ。名乗り出たる者は許されん。日頃のよしみとて上家の老頭などかくまようかば後日のたたりぞ。火を出すな、火付けに備えよ。すべて木曽殿のお触れを待ち、構えていたずらに走り騒ぐまい。
たかだかとこう触れして去った木曽武者の声に庶民たちは耳を澄ました。そして家々はほっといつものように寝た。
さて、夜が明けると御太刀の煙は薄らいでいました。越後国府の人々は新しい主人が義仲になったことを事実として受け入れていました。ところで古典の平家物語各一本巻六横田川原合戦には、義仲勢が平家の赤旗を掲げて一旦長持を安心させた上で用意した白旗を見せて脅かし、長持勢が慌てふためいているうちに撃ってしまう場面があります。三千余騎を七手に分かち、あそこの峰ここの洞より赤旗ども天殿に差し上げて寄せければ、城の城これを見てあわやこの国にも平家の片うどする人ありけりと力尽きぬとて勇み罵るところに、次第に地高なりければ合図を定めて七手が一つになり、一度に時をどっとぞ作りける。用意したる白旗ざっと差し上げたり、越後の精度もこれを見て敵何十万騎あるらん、いかがせんと色を失い、慌てふためき、あるいは川に追っぱめられ、あるいは悪所に追い落とされ、助かる者は少のも打たれる者ぞ多かりける。本日の授業はここまでになります。